聖書を開きます。聖書の箇所は出エジプト記19章7節から25節です。旧約聖書新改訳3版129ページ2版ですと118ページ。それではお読みいたします。出エジプト記19章7節。モーセは言って民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べた。すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰った。すると主はモーセに仰せられた。見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよう。彼らは三日目のために用意をせよ。三日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りてこられるからである。あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登ったりその境界に触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺されるか刺し殺される。獣でも人でも生かしておいてはならない。しかし牡羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登ってこなければならない。それでモーセは山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を洗わせた。モーセは民に言った。三日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。三日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上がり、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下っていって民を戒めよう。主を見ようと彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。主に近づく祭司たちもまたその身を清めなければならない。主が彼らに怒りを発しないために。モーセは主に申し上げた。民はシナイ山に登ることはできません。あなたが私たちを戒められて、山の周りに境を設け、それを聖なる地よとせよと仰せられたからです。主は彼に仰せられた。降りていけ。そしてあなたはアロンと一緒に登れ。祭司たちと民とは主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発せられないために。そこでモーセは民のところに降りていき、彼らに告げた。今朝この聖書箇所より、主に近づく時にと題し、近藤義也牧師がメッセージをいたします。
先週の月曜日に新聞を読んでいましたところ、その中で特集の記事がありました。その記事によりますと、今出版業界ではキリスト教がブームになっているということでした。キリスト教の特集、あるいは聖書の特集をした雑誌や書籍が瞬く間に売れていく、非常にですね、売れ行きが好調で一つのブームになっているということだったんです。まあ、その理由についていろいろなこう分析が紹介がされていたんですけれども、考えが述べられていたんですけれども、その理由としてですね、まずは非常にこう文化的な理由、いろいろこう欧米の文化に触れる中で、その底にキリスト教があるということに気づかされて、そしてもっともっとキリスト教を知れば、聖書を知ればその理解が深められるのに、そんなですね、関心からキリスト教に興味を持つ人が多いということでした。そしてもう一つが、ここにですね、私特に注目をしたんですけれども、それは宗教への関心ではなくて、なぜこんなに真剣にキリスト教なる宗教を信じる人々がいるのかという関心からだというんですね。聖書そのもの、キリスト教そのものの関心もさることながら、それに加えてなぜこんなに真剣に信じる人たちがいるのかということに対する関心、興味がある、日本人の中にはあるということがですね、紹介されていました。確かにそれはですね、私も信仰生活を送ってくる中で、様々な方々の反応を見ながらうなずけるところがあるんです。2年前ぐらいにやってきた20代前半の旅人のことはですね、この礼拝の中でも皆さんにご紹介したことがありましたけれども、彼がですね、教会に来て、そして言ったことは、自分と同世代で本気で何かを信じている人に初めて会いましたということだったんですね。初めて会った。まあそうかもしれないなと思うんです。自分を基準にして考えるときに、多くの日本人がそこまで真剣に信じるものがあるという、そのクリスチャンたちの存在に対して、非常に不思議な存在だと思う。皆さんはいかがでしょうか。ご自分の家族の中で、あるいはご友人の中で、自分が教会に行っている、そして礼拝をしている、神様を信じている、イエス・キリストを信じているということを告げるときに、どのような反応が返ってくるでしょうか。必要以上にですね、ともすれば私たち恐れてしまってですね、自分がクリスチャンということを言うのがこうはばかられてしまう、そんなこともあるんですけれども、でもですね、多くの場合、大抵の場合、非常にこう興味を持たれるということがあるのではないかと思うんです。まあそんな興味の中で、クリスチャンのことを見るときに、眺めるときに、一般の方々がですね、眺めるときに、クリスチャンの行動の中でも特にですね、興味深いのは、これもですね、この礼拝の中で何回かお話をしてきましたけれども、やはりですね、毎週毎週決まった時間に教会に出かけていって礼拝をするということではないかと思うんです。そんな日曜日のある意味一番いい時間に、なんで教会なんかに行ってその時間を使ってしまうのか、興味深いことではないかなと思うんです。皆さんはもし周りの方々から、礼拝とは一体何ですかということを聞かれたとするならば、どのように答えられるでしょうか。礼拝とは一体何ですか。今日の朝の礼拝に来た若者たちでしたけれども、彼らにどういうふうに答えるということを聞いてみたところ、悩みながらですね、礼拝とはどんなものなのか、礼拝とは何か、その質問に対する答えとして、賛美歌を歌ってお祈りをして、牧師の話を聞いて献金をする、それはプログラムの説明じゃんとそのようにですね、こうやり取りをしたんでしたけれども、まあ礼拝とは一体何ですか。考えようによってはですね、例えばこんな説明が言えると思うんです。神学的にと言いますか、礼拝とは一体何か。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪を許されて神と和解させられた者が、 キリストの復活に表されている新しい命のうちを生きるものとされているこのことを覚えて感謝しつつ、自らを捧げるとき、神様を褒めたたえるとき、このようにですね、説明ができるのではないかなと思うんです。でもですね、もっともっと簡単に、短くそんな長い説明ではなくて短く考えるならば、例えば礼拝とは主にお会いするとき、このようにですね、まとめることができるのではないかと思うんです。主にお会いするとき、皆さんは毎週集って捧げていますこの礼拝をどのように捉えていらっしゃるでしょうか。だんだんですね、こう毎週毎週集う中で習慣化されてきて、そして惰性となってしまっている、そんなことがあるかもしれません。一回一回のですね、感動や自分自身の中ではっきりとした思いというものが薄れていってしまって、ぼんやりとした意識の中で過ごしてしまうということがあるかもしれません。先ほどクリスチャンに対して興味を持っている、非常にですね、本気で信じる人がいるということに対して興味を持っている人たちが多いということを紹介しましたけれども、それはですね、諸刃の剣となります。諸刃の剣という言い方も非常にこう強い言葉かもしれませんけれども、そのような興味を持ってクリスチャンたちのことを見るために教会にやってきた方々が礼拝に出てみる、しかしそこにもしですね、こう漂っているのが何かマンネリ化したような、習慣化したような、ぼんやりとしたような、一人一人のクリスチャンたちがぼんやりと賛美を捧げ、そしてぼんやりと御言葉を聞き、時には非常にですね、関心がないような顔を見せながら礼拝を捧げているとするならば、その時を過ごしているとするならば、真剣に信じている、果たしてそうだろうか、そのような思いを持って礼拝から去ってしまう、教会から去ってしまうということも起こりうるわけです。私たちはどのような思いを持ってこの礼拝を捧げているだろうか。今日のこのメッセージのテーマは、主に会うための備えをせよ、主に会うための備えをせよということです。このテーマを確認しつつ、今日も御言葉を聞き、また学んでいきたいと思います。第1点目、今日も2つの点でお話をしたいと思いますけれども、第1点目は民の備えということ、そして第2点目は主の招きということ、この2つの点でお話をしていきたいと思います。まず第1点目の民の備えということですけれども、先週開きました19章の1節から6節までの箇所、19章の1節から6節までの箇所、この箇所には神様がどれほどのご自身の力を持って知恵を持ってイスラエルの民をエジプトから救い出し、そしてご自身のもとへと導いてくださったのか、そして神様が語る言葉を聞き、契約を聞く者、守る者に対しては、神様ご自身が私の宝だと、またあなた方は私にとって祭司の王国だと、そして聖なる国民だと、そのように宣言をされる、そんな場面が記されていました。それが19章の1節から6節でしたけれども、先に進みまして出エジプト記の20章、この箇所には一体何が書かれているか。出エジプト記の20章というのは非常に有名な箇所です。すぐにですね、こう思い出せる方も多いのではないかと思いますけれども、この出エジプト記の20章にはあの10回が記されているんです。旧約聖書の教えの中でも、その中心中の中心、いや、聖書全体の教えの中でも中心中の中心ともいえるこの10回、いよいよこの10回がモーセを通してイスラエルの民に与えられようとしていました。神様がイスラエルの民は私にとってその特別な存在であることを告げられた19章の前半、そしてその10回を教えようとされている20章、 この間に挟まれているのが今日の19章の7節から25節のこの箇所ということになります。今日のこの箇所においては主が民の前に直接ご自身の姿を表そうとされているんです。主が民に憐れる、そんな場面が記されています。これまでも火の柱において、また雲の柱において、ご自身がそこにおられることを民に示されてきた神様でした、主でした。でも直接会う、そして直接民にご自身の御言葉を語られるというのはここが初めてのことになります。出エジプト記の後半では幕屋の建設、あるいはレビ記では生贄の規定、細かいですね、一つ一つの規定、礼拝の規定が定められていきます。この時点ではまだ幕屋も建設されていなければ、あるいは生贄の規定も与えられていません。しかし主が民に憐れる、民が主に会う、ある意味この箇所が礼拝の原点とも言えるのではないかと思うんです。礼拝とは主にお会いするとき、しかし主にお会いするそのとき、民には備えが求められました。備えが求められました。先ほど19章の7節以降を読んでいただきましたけれども、主に会うために11節をご覧ください。11節、彼らは3日目のために用意をせよ。3日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りてこられるからである。このように神様によって語られています。主にお会いするその時、民に備えが求められました。今日あっという間に主が来られる、急いで準備をしなければではなかったんです。明日来られるから一晩寝て準備をしようではなかったんです。3日目に主はお会いになる、まあ、この3という数字、聖書の中で3という数字は完全数を表しますので、この備えには完全な備えが求められた、主にお会いする前に完全な備えが求められた、そのように受け取ることができるかもしれません。いずれにせよ軽々しくでは決してなかったんです。主にお会いするということに伴うその民の備え、それは軽々しいものでは決してなかったんです。具体的に求められたのは一体どのようなことだったでしょうか。まず求められたのは着物を洗うということでした。不思議ですね。10節をご覧ください。10節ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の19章の10節、はい、主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを清別し、自分たちの着物を洗わせよ。着物を洗わせよ、それが神様の命令でした。主にお会いするにあたり何を着るのか、まあ、当然といえば当然のことだと思うんです。私たちが誰かに会うというとき、誰かに会うというとき、その会う相手によって私たちは服装を考えるのではないでしょうか。県立高校では3月1日、あさってまさに3日目にですね、卒業式を迎えようとしているそうですけれども、卒業式に赴くにあたって一体何を着るのか、そのことを考えるわけですね。もちろんみんな制服なんだろうと思いますけれども、あるいはですね、4月になりますと大学の入学式がある。その入学式において一体何を着ていくのか、新しく社会人となる方々は会社に行って、そして同僚の方々、上司の方々、会社の人たちと会うにあたって一体何を着ていけばいいのか、あるいはですね、会社の前に就職試験の面接で面接官に会うにあたっては一体何を着ればいいのか、そんなことをですね、考えながら備えをする。ましてや主にお会いする、主にお会いするにあたり、イスラエル人たちはそのままのぼんやりとした思いの中で会うことは許されなかった。 ということです。まあ、イスラエル人にとって、様々な箇所から服装についてですね、教えられることがあります。彼らの心持ちが最もよく現れたのが、その服装であった、格好であったことを私たちは知ることができます。イスラエル人は悲しみに沈むときには、荒布を身にまとって、そして灰を自分の上に振りかけます。すごいですね、極端ですね。あるいは喜びの日には晴れ着を着て、最大限のその喜びを服装を持っても表すんです。服をきれいにすることによって、主にお会いすることの厳かさ、自分自身を主の前に清く保つこと、そのことを、その心持ちを意識しつつ、彼らは3日目のその時まで備えた。そんなことを私たちは知ることができます。さらに、民が求められたその備えとして、男に対しては15節にある通り、3日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。そのことが言われています。まあ、この女に近づいてはならないということは、性的な関係を控えなさい。この2日間は性的な関係を控えなさい。ということが命じられているということです。まあ、性的な関係自体が、それぞれですね、こう、イスラエル人の夫婦間でもですね、性的な関係自体がもちろん問題視されたということではありませんけれども、私たちはこの命令に対して、新約聖書のパウロの言葉からそのですね、こう糸口を、理由の糸口を知ることができます。パウロは第一コリントの7章において、たとえ夫婦間であっても、夫婦間に許された性的な関係であるけれども、夫婦間であっても祈りに専念するため、専心するために性的関係をしばらく控えるということはあってよい、そのようにですね述べています。そして続く言葉では、自制心を欠くときに悪魔の誘惑に陥ってしまうから、そのようにも理由を述べています。旧約聖書においても性的関係自体が、もちろんそれは神様の祝福として与えられたものでしたけれども、確かに生贄を捧げるにあたり、神様の御前に出るにあたり、この後に与えられていく一つ一つの教えの中でも、もし人が性的関係を持ってその後に主の前に出るには、沐浴をしなければならない、体を清めなければならない、そのようなことも知られています。日常と区別されたその時、その場所であることを、彼らはこの教えを通しても強く意識させられたことがわかります。そしてさらに、どんな備えがなされたのか、これは神様の命令のままにモーセが中心としてした備えですけれども、山の周囲に教会が設けられていきます。境が設けられていくんです。神様にもし軽々しい気持ちで近寄ろうものならば殺されてしまう、これが神様の教えだったんです。主にお会いするその時にもし軽々しい気持ちで恐れを失って会おうものならば、そのものは殺されなければならない、これが神様の教えだったんです。本来近寄ることなどできない存在と民はこの時会おうとしていました。非常に厳しすぎる教えのようにも思えます。しかし神様がその姿を表した、表そうとされるその時、山の上に雷と稲妻と蜜雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いた。その様子を見て、宿営の中の民は皆震え上がったというんです。与えられた2日間を通し、彼らは思いを整え、心を整え、最高の状態で御言葉を聞くために考えうる限りの備えをしたんです。そんな民に対してこそ主はご自身の姿を表し、10回を一つ一つの教えを教えられました、語られました。このようなイスラエルの民の姿を見ながら、私たちがこの現代においても礼拝とは主にお会いするとき、そのことを 知っているとするならば、そのように受け止めているのだとするならば、私たちは一体どのような備えを持ってその時間、その場所に歩み出ているのか、どのような備えを持って主とお会いし、その御言葉を聞こうとしているのか、与えられている1週間、日に直すと7日、時間に直すと148時間、この148時間の中でわずか1時間半弱のこの時間に過ぎないけれども、ではこの1時間半のために、この時間のために、私たちは残りの146時間半、どのような備えを持って臨んでいるのか。そんなことをですね、問われる思いがしないでしょうか。私たちの信仰の本質の現れとして、一人一人が問われることではないかと思うんです。もう今日ですね、こう自分の日記を確認しながら、もう4年前になるんだと、そのように思い出したことがありましたけれども、4年前の3月21日でしたけれども、4年前の3月21日に高橋忠さんが神様のもとへと召されていかれました。高橋忠さんという信仰者が神様のもとへと召されていきました。忠さんの晩年のことを今回私はこのメッセージの準備をしながら思い出していたんです。その晩年、最晩年、求道者として礼拝に集い続けておられた忠さんですけれども、そして信仰の告白へと導かれて、その直後に病気が見つかって入院をされた後も、初めのうちは病院からこちらに外出をして、そして集われていました。まあ、その晩年の忠さんの礼拝に集うにあたってのお姿というのは、礼拝が開始になる、始まる1時間ほど前にはもう街道にいつもの場所にですね、腰を下ろされていたんです。1時間ほど前にも来られて何をされていたのか、不思議に思ってですね、私もお尋ねしたことがありましたけれども、忠さんはですね、その日開くことになる聖書の箇所、その講読の箇所、あるいは朗読の箇所、その箇所をすべて前もって読んでおられました。それだけではなくて、その日開かれる聖書の箇所の前後の箇所も、前後の箇所も読んでおられたんです。そんな忠さんでしたので、私もですね、その礼拝の中で他に開く新約聖書の箇所なども事前にお教えして、新約聖書といいますか他の箇所なんかもお教えして、それをですね、こう全て開かれて読んでおられました。なんでそのことをするのかということを尋ねましたところ、そんな備えをしつつメッセージを聞きたい、あるいは礼拝の中で開かれる聖書を礼拝の中でも読みたいということを答えられました。求道中からですね、そのような備えをしつつこの礼拝に臨んでおられた忠さんの礼拝に臨むにあたっての備え、そのような姿勢、そして礼拝の中でもいつもまっすぐにこちらを見据えながら一言も聞き漏らすまいとしてメッセージに耳を傾けておられた、そんなお姿をですね、懐かしく思い出すんです。そのようなですね、真剣な眼差しが向けられていることを私、講談の中からまっすぐにそれを感じましたので、もちろんそのような眼差しと私も向き合いながらこの講談に立つにあたっての備えをし、そしてメッセージを語らせていただきました。そんなこともですね、懐かしく思い出していたんです。今もそうですけれども、主にお会いするための備えをせよ、主にお会いするための備えをせよ、礼拝が主にお会いするその時だとするならば、あなたはどのようにこの礼拝に臨むのか、そんなことをですね、私たち一人一人が問われたいと思うんです。さあ、そして今日の2番目は主の招きということです。主の招きということ。イスラエルの民の備え、また私たちの備えということを考え続けてきましたけれども、やはり今日も礼拝ということを考えるときに覚えたいこと、それは、主の招きがあっ して初めて私たちはこの礼拝を捧げることができる、主とお会いすることができるということです。先ほど千葉さんの祈りにもありました、主が場所を備えてくださった。皆さんお一人お一人が今それぞれの椅子に座られて、そして礼拝を捧げておられる。そのためには主がお一人お一人をそれぞれの場所から招いて、そしてこの場所へと連れてきてくださった。この時間を備えてくださっている。やはりそのことを覚えたいと思うんです。今日のこの出エジプト記の箇所を読みますときに、完全に主導権を握っておられるのは神様ご自身です。主がモーセに命じ、モーセがそれを民に伝え、そしてこの民と主との会う、お会いするその時が実現しようとしているんです。民が勝手に考え出した形で主に近づこうとしていたではないんです。自分の好き勝手に都合の良いようにその教えを聞いたでもないんです。山の頂に降りてこられて、モーセをその頂に呼び寄せられて、民に語られたのは主ご自身であったんです。礼拝における主の主導権、主の主権ということを覚えますときに、私たちこの現代、私たちが捧げる礼拝ということに関しても非常に厳かな思いにさせられるようにような気がするんです。現代礼拝をめぐってさまざまな議論があります。そのスタイルやプログラム、時間、いろいろなことでですね、議論があります。さまざまな文化の中でさまざまな礼拝のスタイルが生まれていくということは当然のことだと思うんです。この旧約聖書のモーセの時代、やがて始まる幕屋での礼拝と、またそれをですね、場所を変えて神殿に移したそのソロモンの時代以降の礼拝と、あるいは新約聖書の時代、初代教会の兄弟姉妹たちが、信仰者たちが捧げた礼拝と、その一つ一つにも違いがありました。特にですね、新約と旧約聖書との間には、その形においては大きな違いがあったはずです。ましてや、それから2000年経った私たちが生きる現代において、地域によって、場所によって、それぞれのスタイルの違いがある。このことは否定できないことです。でも変わらないこと、この礼拝ということを考えるにあたって変わらないこと、変わってはならないこと、それは礼拝へと私たちを招いてくださっているのは主ご自身であるということです。ともすれば、何か私たち人間が主権を握っているかのように、礼拝に対して、あの礼拝は恵まれる恵まれない、そんな言葉を用いてですね、判断をしようとしてしまう。まあ、恵まれるという言葉は教会の中でよく聞かれる言葉なんですけれども、これ危険な言葉だと思うんです。あくまでも判断をするのは自分たちであって、自分たちの感覚の中で恵まれるためにどんな礼拝を作っていったらいいのか、そのような視点になりかねない。でもあくまでも礼拝の主権を握っておられるのは主ご自身である。そしてその主の招きの中で私たちは神様に向かって礼拝を捧げるものとされている。かつては動物の生贄が捧げられることによって、そのことによって罪が許されて主に近づくことができました。私たちのためにはキリストイエスが罪のための生贄として十字架上でほふられた、捧げられた。だから私たちは今朝もこのように礼拝を捧げ、主とお会いすることができているんです。かつては主と民との間に仲介者としてのモーセが立つことによって、民は主の教えを聞くことができました。私たちのためにはキリストイエスが仲介者として、神であり人であるお方、このキリストイエスこそが仲介者として私たちのために取りなしていてくださる。だから私たちはこの礼拝を捧げ、またその教えを聞くものとされているんです。第一テモテの2章5節にこのような御言葉があります。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。生まれながらに罪人であるはずの私たちは、 このキリストイエスの仲介なくしてはとても聖であるお方、完全な清さをその身にまとっておられるお方、その存在そのものが聖でおられるこのお方の前に歩み出ることなど本来できない。しかしこのキリストが仲介者として私たち神様との間に立っていてくださるからこそ、私たちは今日もこの主を礼拝しています。私たちを礼拝に招いてくださる主のみならず、私たちに語りかけご自身の義へと導いてくださる主、私たちはこの主を今も礼拝をしているんです。今日も私たちは日常の生活の中から、今それぞれが取り組んでいる働きの中から、あるいは直面している様々な課題や試練の中から、主によって招かれて性別された、取り分けられたこの時をこの場所で過ごしています。一週間の時間で考えるならばわずかなこの時間で、しかし主に招かれたこの時間を過ごしながら、与えられた一週間の歩みのすべてが主のご支配の中にあることを確認させられていくんです。私たちを礼拝へと招いてくださる主が、私たちの一週間のすべての歩みの主であられること、私たちのその歩みを通してご自身の御業を進め、私たちにご自身の愛が、ご自身の義が、ご自身の性がどれほど完全なものであるかを教えようとされているお方、このお方を私たちは今も礼拝をしています。ここまで礼拝という観点から主にお会いするということを考えてまいりましたけれども、最後に究極的な意味における主にお会いするということを考えて、このメッセージを閉じたいと思います。やがて私たちは主にお会いすることになります。今はこの礼拝を通して主の御前に歩み出ている私たちですけれども、やがて私たちは顔と顔とを合わせて主にお会いすることになります。主が再臨されるその時、私たちは空中に引き上げられて主にお会いする。第一テサロニケの4章ではそのように教えられています。その再臨の場面お読みしますのでお聞きください。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身が天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。信仰を持つ者はその時へと確実に歩みを進めています。主にお会いする備えをせよ。私たちのこの地上での歩みのすべてがその備えの時ということができます。今日の今週の御言葉として選びましたのが、アモス書の4章12節13節、この御言葉です。週報にも載っていますけれども、聖書もですね、開いてみたいと思います。主法に載っているのがアモス書の4章の12節ですけれども、13節も合わせて確認をしたいと思います。聞きたいと思います。アモス書4章12節13節、1503ページ第3版を新改訳聖書をお使いの方は1503ページ、第2版ですと1379ページ。アモス書の4章の12節と13節、開きになりましたでしょうか。ではこの箇所をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。アモス書の4章12節と13節、はい。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。 私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。見よ、山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神主。イスラエルよ、そのように呼びかけられています。あなたはあなたの神に会う備えをせよ。続く12節、あなたがお会いするお方は一体誰なのか。見よ、山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神主。この世界をすべ治めておられる万軍の神主、この方とあなたは会おうとしているのだ。あなたの神に会う備えをせよ。これほどの偉大な神が私たちをご自身のもとへと招き、お会いすることを許してくださっている。このことを恐れと同時に喜びを持って受け止めたいと思います。今日も礼拝を捧げているお一人お一人、皆さんのうちに恐れはあるでしょうか。皆さんのうちに喜びはあるでしょうか。あなたはあなたの神に会う備えをせよ。やがてのその時のため、そして今与えられている主を礼拝するその時のため、あなたはどのような備えをしつつ臨んでいるのでしょうか。あなたにキリストという生贄を通し、またキリストという仲介者を通し呼びかけ、招き寄せてくださっている主とお会いするために、あなたは一体どのような備えをしているのでしょうか。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。今日も私たちはあなたの許しの中でこの礼拝の場へと招かれました。開かれた聖書の中に、イスラエルの民が恐れを持って神様に会うための備えを続けているけれども、同時にそれは本来お会いすることなどできないはずのお方に会うことのできる喜びを伴うものであったことも覚えます。私たちは今朝もあなたにお会いするためにこの場所に招かれ導かれてまいりました。振り返るときに、私たちのさまざまな課題や戦いの中にあっても、神様が助けを与え、私たちが気づく気づかないとにかかわらず支えの御手を差し伸べ、そして私たちをこの場所に招いてくださったことを思います。さらには私たちがこの礼拝を捧げるにあたって、あのゴルゴダの十字架の上でキリストがその手足を釘で差し抜かれながら、槍でその脇腹を突き刺されながらも、しかし私たちのすべての罪をその身に負って、その贖いのゆえに、その贖いをもといとして私たちが招かれている、その事実を覚えます。神様が私たちを招いてくださった、それと喜びをもって受け止めています。 やがて私たちは顔と顔と合わせてあなたにお会いするその時へと向かっています。私たちの日々の歩みが1週間の中でたったの1時間半でありながら、しかし全ての支配が主にあることを覚えながら捧げるその礼拝に、またやがての主にお会いするその時のために、一つ一つの備えを成していく、そのような歩みとされていきますように。私たちが心から礼拝を捧げるその時にこそ、主が私たちに恵みを与えてくださる、恵みを持って臨んでくださるお方であることをますます教えてくださいますように。今日心からの礼拝を捧げています。お一人お一人の祈りに合わせ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。